第三段階のまとめでは、練り上げた思念を使って肉体強化や応用を行うとしよう。まずはシンプルな肉体強化から学んでいこうか。先ほどの思念のエクササイズで学んだ柔らかさと硬さを両立させて、まずは柔らかく強靭な生ゴム形質の思念を練り上げていくぞ。生ゴムの思念を生み出したら、それを全身へと満たす。具体的イメージとしては、生ゴムの思念が肉体という入れ物にどんどん注入されていき、全身に生ゴムが詰まって満ちていくような感じだ。エクササイズでも話した通り、この生ゴム感覚は頭の中のイメージだけで行うのではダメだ。精神の体を知覚して、それを変質させるというプロセスを忘れるな。心で精神の体を捉え、意識で精神の体を変質させる。その結果として肉体状態が変化する。このプロセスを忘れずに、丁寧に生ゴムの思念を全身に満たしてみようか。よし、かなりいい感じになっているな。この全身生ゴム状態は、柔らかさと強靭さが共存して、防御力が高く、独自の張りが全身を包んでいるため、物に体をぶつけても、普段より痛くないし、打撃を食らったとしても、通常状態より受けるダメージが少なくなる。中国憲法の内科拳が防御動作で相手の攻撃を大きく弾き返せるのは、こうした内面コントロールを気の力を使って行っている点も大きい。それでは、身近にある机や壁に腕や体を軽くコツコツと当ててみて、肉体強度の変化を感じてみようか。この時に思念をまとった部位とまとっていない部位をぶつけて試して、体の強度や痛みの違いを感じておくと、思念への信頼度が高まるだろう。しばらく行ってみようか。では、生ゴム状態をさらに高密度にしていこうか。 エクササイズで学んだ思念の集中強化を利用して、思念の生ゴムの密度をさらに高めていけ。生ゴムの柔らかさと密度アップの形質を同時に行い、体内にこれでもかと生ゴムを圧縮注入して、全身がパンパンになる感覚を強めていくぞ。どうだ？先ほどよりもさらに体の密度が詰まった感覚が生まれてきただろう。こうした方法で体を練り上げると、見た目は同じでも本質的には全く別物の肉体強度を維持することも可能なわけだな。では稽古を進めていこう。今の状態を維持したまま、今度は体の中に針金の心棒を入れていくぞ。生ゴム人形の中に針金を入れて、体に芯を作っていくわけだな。イメージモデルとしては、生ゴムの思念を維持したまま、鋼の思念を作り出し、それを骨格のように体内に埋め込む感じだ。これにより、ゴムの柔軟性と鋼の骨格の硬さが両立できるわけだな。少し難度が高い内容だが、学ぶ価値はある。では、行ってみようか。うむ、なかなか悪くないぞ。この状態をうまく維持できると、柔軟性と硬さが両立した肉体が生まれて、人が持つ本来の強さが引き出される。体幹が鋭いものなら、今の方が先ほどに比べて体の硬さや芯の強さがあることを実感できるはずだ。では、この状態のまま、歩いたり、手足を動かしたりしてみようか。じっとしていれば強い状態でも、体を動かすとなると、思念は拡散しやすくなるからな。思念を満たしたまま、動くという行為になれるのは重要だ。動くときのポイントだが、筋肉で体を動かすというよりも、思念を動かして、その結果として肉体が動くという認識で行うといいだろう。肉の体をいきなり動かすのではなく、意識で思念を制御し、思念が動いた結果として肉体が動き出す。心から思念、思念から肉体の流れを忘れずに行えば、肉体を動かしやすくなるはずだ。しばらく時間を取るから行ってみようか。 よし、これもなかなかいいぞ。次は速さについて学んでいくとしよう。先ほどの試練をリセットしてから素の状態で月を何度か放ってみようか。これはボクシングのワンツーでも正拳突きでも好きな打ち方で構わない。しばらく突きを繰り返し、素の肉体での突きの速度や腕の重み、体のキレを覚えておくといいだろう。素の感覚を記憶したところで、今度は試練を練って突きを行う。この時に練り出す試練は、軽くて速いという試練だ。精神の体をふわりと軽く素早い試練へと変質させてから、それを上半身、特に腕周りに充填していく。まずは、軽くて速い思念を生み出して、体に満たしていこうか。思念を体に満たしたら、先ほどの要領で何度か月を放っていこうか。どうだ？最初の時と比べて、月を打つ時の肉体への負担が軽減したり、腕が軽くなったり、体のキレが増しているのを感じるはずだ。では、今の状態を維持したまま、今度は重くて硬い鉄の塊の思念を生み出し、それを両手の拳に充填していこうか。充填したら、そのまま月を放ってみろ。違いを感じたか？おそらくは両拳の重みが増して、鎖運動のように重りが射出されるような感覚で月が放たれたはずだ。では思念を再びリセットしてから、今度は利き腕の手刀を意識だ。意識したら、手刀に対して硬くなる思念と炎の思念をまとわせる。 この状態を作り出すと、主刀自体が強力な精神武器となる。そのまま指を何本か立てて印を作れば、強力な術の増幅装置になるし、加速した思念をまとわせて炎の思念をさらに粒子加速すれば、より強力な術行使も可能だ。もしも氷の思念をまとわせたら、あらゆる存在をいてつかせる精神的な武器となるだろう。これらは武術だけでなく、魔術においても特に有効な技だ。少し時間を取るから、効果のほどを試してみようか。よし、いいぞ。これらの稽古でわかる通り、古来から人に秘められた機能に気づいた者たちは、目には見えない仕組みを利用して自らの肉体を強化していたわけだな。これらは外から変化が見えにくい力のため、何が行われているかを周囲の者が知ることは難しい。見えないから気づかず、気づかれないからやり合った時にはすでに積んでいるというわけだ。こうした理屈が分かってくると、見えない技の恐ろしさが理解できるはずだ。では最後に自由稽古を行うが、もう少しだけ思念を応用解釈できるよう、いくつかの活用法を示しておこう。いくつかの状態を口にするから、お前はそれに従って思念を練り上げていけ。では行くぞ。まずは思念を炎もしくは氷の状態にしてから、それを周囲の空間へと広げていく。これは念法による精神技法に役立つ応用だ。今度は全身を鋼の思念で満たして、物理的な攻撃だけでなく、精神的な攻撃すらも弾き返す鋼の体を形成。物理、精神、両方に対しての防御術として機能させる感じだな。 今度は自分の周りをスローの思念で満たして、周囲の状況をスローモーにするような意識空間を構築。自分に向けられた悪意や呪いの攻撃すら鈍くなって弱まり、向けられた銃弾や矢すらお前に届く前に失速して地面へと落ちる空間を思念で構築だ。この空間は非実在存在や術者からの精神攻撃にも有効だな。頭の中を早く冷たい思念で満たして、頭の回転を冷静に早めつつ、下半身は重く硬い思念を形成して、不動の肉体と明瞭な頭脳を両立。自分の腕に刃のような硬くて鋭い思念を練り込み、長く伸ばして剣のように扱う。この思念は木刀などにまとわせれば、手にしたものすべてを精神武器として強化することができる応用につながる。うむ、とてもいい感じだったぞ。では、活用のヒントを学んだところで、最後は自由稽古だ。今までの学びを応用して、自分のスタイルに落とし込んだり、できる範囲で思念をうまく組み合わせて、汎用性を広げるのもいいだろう。長めに時間を取るから、行ってみようか。 よし、そのあたりでいいだろう。では、気持ちを落ち着けて、自然な呼吸でリラックスだ。今までの稽古を反芻しつつ、心と体を緩めて休憩。リラックスしたら、最後に一回深呼吸。これで年俸の稽古は終了だ。よく頑張ったな。